はい、こんにちは、左大臣光永です。夜型生活が一周して朝型生活になりました。毎日5時とか6時に起きています。朝もやの中に見える比叡山如意ヶ岳、素晴らしいです。夜型が治らないよと言ってる人がよくいますけれども、それは中途半端に夜型をやってるからなんですよ。徹底して夜型を追求していけば、だんだん時間がずれてきて朝型になります。何事も中途半端は良くないです。極端こそ正義、極論こそ美徳。人生はしつこく粘着質に、しつこく粘着質に、これが真理だなと改めて実感しております。前回から7回の予定で日露戦争について語っています。前回は義和団事変後も満州に居座るロシアに対して、日本は日英同盟を結んで対抗するが、ロシアとの交渉は決裂し、国交断絶に至った。伊藤博文は金子健太郎をアメリカに使わし、ルーズベルト大統領に講和調停の依頼をさせようとするところまで語りました。本日は第2回開戦です。1904年明治37年2月8日正午、日本の連合艦隊は旅順港に接近し、旅順港外に停泊中のロシア太平洋艦隊に砲撃を開始しました。日清戦争の時と同じく、宣戦布告を待たない奇襲でした。結果、ロシア太平洋艦隊は7隻の戦艦と4隻の巡洋艦のうち、レトビザンとセザレビッチの2隻の戦艦、巡洋艦パルラーダが大破しました。しかし、これらの船は旅順港内に引き入れられ、撃沈することはできませんでした。翌2月9日、連合艦隊は再び旅順港に近づき、港内に砲撃を加えますが、反撃され、戦果は上がりませんでした。しかし、2度の旅順港攻撃は、ロシア太平洋艦隊にプレッシャーを与えるには十分でした。以後、ロシア太平洋艦隊は春になって、マカロフ司令官が到着するまで、旅順港に閉じこもります。陸軍先遣隊は8日から9日未明にかけてインチョンに上陸しました。同日午後、インチョン沖では雨竜外吉少将率いる第二艦隊がロシアの砲艦コレーエッツとワリャークを撃沈しました。2月10日、ロシア政府に対して宣戦布告。翌11日、東京に大本営が設置されます。黒木為元大将率いる陸軍第1軍はインチョンから上陸するとハンソン、現在のソウルに入り、韓国政府、当時は大韓帝国ですに協力を強要します。2月23日、日本政府と韓国政府の間に日韓議定書が交わされました。一つ、日本は韓国の独立と領土の保全を約束し、韓国王室の安全を守る。一つ、韓国は姿勢の改善について日本政府の忠告を入れる。一つ、第三国の侵略や内乱によって韓国王室の安全や領土の保全に危険が生じたときは、日本政府は臨機必要の処置を取る。これに対して韓国政府は十分な便宜を提供する。一つ、日本政府は軍事上必要な地点を臨機収容できる。一つ、韓国政府はこの議定書に反する内容を第三国と結んではならない。これは事実上、日本が韓国を支配下に置くものでした。この日韓議定書が1910年8月22日の韓国併合につながっていきます。連合艦隊司令長官東郷平八郎大将はロシア太平洋艦隊を旅順港に封じ込め、無力化する作戦を立てます。もしロシア太平洋艦隊が旅順港にあり、自由に動ける状態でヨーロッパ方面から別の艦隊、バルチック艦隊が到着すれば、日本の連合艦隊は東西から挟み撃ちにされ、制海権を失います。 それを避けるには早いうちにロシア太平洋艦隊を無力化する必要があったためです。そこで旅顺口の入り口を廃船で塞ぎ、古い船で塞いで旅顺口内にロシア艦隊を封じ込める作戦を立てます。しかし敵の砲台の前で作業することは命がけです。志願者を募ったところ2000名が名乗り出て77名の決死隊が組織されます。駆逐艦と水雷艇に護衛された5隻の敗戦が旅顺口に近づきました。しかしロシア側も水雷艇を繰り出し旅顺口内から砲撃しました。日本側の敗戦は旅顺口の入り口に着く前に撃沈されたり座礁したりして作戦は失敗しました。3月27日第二次決死隊が繰り出されました。この時広瀬武雄海軍少佐は壮烈な戦死を遂げ軍神と仰がれるようになります。4月半ば日本側が仕掛けた機雷にかかって戦艦ペトロパブロフスクが沈みました。3月に着任したばかりのマカロフ太平洋艦隊司令官も死亡しました。これによりロシア軍の士気は一気に下がります。しかし5月半ばには日本の戦艦初瀬と八島がロシア側が仕掛けた機雷にかかって沈没。このように旅顺口閉塞作戦は一進一退を繰り返しなかなか決着がつきませんでした。ロシア本国ではマカロフの死亡を受けて第二太平洋艦隊を組織して極東へ送ることが決議されました。しかし本当にそこまでやる必要があるのか、旅順の太平洋艦隊は案外うまくやってくれるんじゃないかという期待をかけてすぐには出発させず様子見の状態でした。1904年4月8日より日本の第1軍前衛部隊が鴨緑江河口付近に到着し始めます。5月1日ロシア軍との最初の本格的な海戦が行われました。鴨緑江海戦です。日本軍は4万2500人のうち1036人が死傷、ロシア側の損害は死傷者捕虜合わせて2700人という結果でした。初の海戦に日本は勝利を収めました。日本軍が初の海戦においてロシア軍に勝った、その効果は軍事的にはともかく政治的には絶大でした。それは戦費の調達がやりやすくなったことです。日本銀行副総裁の高橋是清はニューヨークでロンドンで外債の募集を進めていました。しかし当初さっぱりうまくいきませんでした。そりゃあそうです。世界一の軍事大国であるロシアに極東の小国が勝てるなど誰も思わなかったからです。強胆な子供が力の強い巨人に飛びかかったと揶揄される始末でした。しかし意外にも日本が勝った、しかも快進撃を続けている。日本株は暴騰し、ニューヨークでロンドンで外債の発行に応じるようになりました。日露戦争の戦費は総額17億円かかりましたが、そのうちほぼ半額の8億円を外債で調達できました。残りは国内で募集した国債と増税で賄いました。4月30日から日本軍第1軍は鴨緑江を渡り満州へ攻め入ります。4万2500人が参加したと記録されます。対するロシア側は鴨緑江沿岸に長く広がっており、すぐに防衛線も突破されました。ロシア軍は日本軍がどこから攻めてくるか分からず、広い地域に兵力を分散させる必要がありました。よって兵の総数としては多くても実際に戦う地点では日本軍の兵力が勝っているという現象が生まれました。1904年5月5日奥安方大将を率いる第2軍が大連付近の沿大王に上陸しました。13日までに上陸しただけでも4万8800人も数える大勢力でした。これだけの大勢力が上陸するとなるとロシア側からの攻撃が懸念されますが、栄光方面から海軍の K 牽制があり、上陸はスムーズに行われました。5月25日から大連北方の南山へ攻撃を開始、4400人の死傷者を出しながら、翌26日、南山を陥落させました。開戦時の日本の作戦目標は、黄海の制海権の確保と朝鮮半島の確保の2つでした。そしてそれぞれを海軍と陸軍が別々に担っていました。海軍と陸軍はほぼ独立して行動しており、連携はほとんど取れていませんでした。海軍の旅順港閉塞作戦が失敗続きであることから、陸軍の次の作戦目標がなかなか決まらないといった場面もありました。しかし、戦争が長引くにつれて、海軍と陸軍は意見も調整し合い、連携するようになっていきました。対してロシア側は混乱していました。第一に、旅順の防衛に当たっていた太平洋艦隊が初戦で旅順港に封じ込められてしまったこと。第2に、日本軍の目標がどこにあるのかわからなかったこと。韓国を取りたいのか、満州に行きたいのか、リャオトン半島か、あるいは黄海の向こうの山東半島から来るのか、さっぱりわからなかったわけです。第3に、輸送力をすべてシベリア鉄道を一本に頼っていたこと。ただロシア国内全体では大変な何百万という兵力はあるけれども、鉄道輸送の輸送力は限られますからね。3月末になっても満州にいた兵力は55大隊5万5000人に過ぎなかったといいます。第4に、司令部の混乱。満州軍司令官クロポトキンと最高総司令官アレクセーエフとの間に意見の不一致が生じていました。クロポトキンは教科書通りの軍事理論にのっとり、海軍を一箇所に集中させてから一気に敵を殲滅すべしという考えでした。対してアレクセーエフは、いやそれは理想はそうなんだけれども、海軍が輸送されてくるのを待っていたら時を失う、兵力が集中していなくても応力港の日本軍を必要に応じて攻撃すべきだという考えでした。クロポトキンはアレクセーエフの意見を入れず、4月末になっても兵力を動かしませんでした。すでに10万の兵力が極東にはあるのに、なんだこれは理解ができない。アレクセーエフは皇帝ニコライ2世に苦情を申し立てていました。このようにロシア側がごたごたと揉めていたのに対し、日本側はもちろん対立はあったものの、政府と軍部、海軍と陸軍が比較的スムーズに意思の疎通をし合い、それが初戦における快進撃の理由だったでしょう。次回、日露戦争3、両用の海戦に続きます。YouTube で配信中です。歴史とは何か、清少納言と紫式部、新選組池田屋事件、堀部安兵衛高田馬場の決闘、など他にもいろいろ配信しております。ぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。